熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
超ええさん的には2日ほど前にオーナー感謝祭が無事に終わりまして、
はいはい、終わりましたね。
今年はマグロの解体ショー、
解体ショーバリバリ、
盛り上がりました。
やっちゃいましたね。
やっぱりね、あれぐらいこう派手なパフォーマンスがあるとやっぱりこうね、盛り上がりますよ ね、
あれね、冷凍のマグロ事故で生なんですよ。だからうまい、
握る方は大変だったかと思いますけれども、
うん、そうや、もう千何百個握らな、
ね、喜んでいただけたのではないでしょうかさあ、そして京都的にも葵祭りが先週終わりまして、
はい、
もうだんだんこう初夏、夏の始まりというわけなんですけれども、
夏なるし、
今年はなんか少しね、暑くなるのが早い気がするんですが、
いや
です
ね、暑いね、やっぱり春と秋がええな。今まあ休み、日曜日になったらゴルフ行ってるけどね。
そうなんですか。
練習に
元気ですね。
回ってね、回ってて、でまあだいぶ綺麗に当たるようになってきたなと思ったら、ほんならもうすぐ夏暑いから休むでしょまた秋や、また初心者でまたやんねや、でもまあなってきたらまた寒くなるやん寒かったやめとこうと、また春に初心者ややっと100を切れるようになってきたな思ったら、
あ、すごいですね。
終わりやん。ほんなら次行った時は110とか120までやな。120じゃあんまり戦えない。
ゴルフは延々と続いていくんですね、そうやって。
いやだからクラブはしょっちゅう握ってなかったね。
でも暑いでしょ、夏のゴルフは。
もう、
でもゴルフ場はちょっとね、郊外にある場合が多いですから。
いやそれでももう暑い、ものすごい暑い、もう日焼けして真っ黒なの。
ね、冬は寒いしね。
もうで僕はあのカート乗らないでしょ。ずっと
乗らないんですか。乗らないの。
もう10年ぐらい乗らへんから。
18ホール
ずっと18ホール、
ハーフじゃなくて18、
ものすごい暑いね。
元気ですね。
いやいや、まあ、やっぱり年と足腰が悪くなるからね、歩くようにしてるんです。
今20代でもカート乗ってますよ、普通に。
あ、プロのゴルフは絶対乗れない。あれと一緒やん、心はプロや
あ、でもゴルフがね、趣味に勝ってすごく多いですし、楽しいんでしょうね。
まあね
私はちょっとあの性格的に向かないんですけど、ああいうのは。あ、
反省ばっかりしんだね。
そうね、
だから暗いスポーツやね。
だって
ね、足元ばっかり
打ちっぱなしに行って練習をして、
打ちっぱな
しに行かない、
練習しない。
え、しないんですか。
ゴルフ場で練習や。
でもそれで100キロのはすごいですね、練習しないで。
いやー、
でもああいうこう成人スポーツは向いてそうですよね
いやあんまりもうもうほんまスコア見たらどうでもいいね、運動に行ってだけ、それだけがあんまり、あのスコア、まあ、腹立つけどね、あとか言いながら
やっぱりハマる人が多いから楽しいんでしょうね。
そうだね。だけどあんまりキンキンになってもしゃあないしね。
でもね、年を取ってもね、できるスポーツですもんね。
そうやね、
テニスとかね、
仕事ね、若い時
バスケートとかはね、なかなか
シニアでできるもんね。やってくださいよ、ゴルフ。
じゃあ私ね、やりたいんですけど、車の運転ができないので、なかなかゴルフ場に一人で行ったり練習ができないから、ヨットとかも似合いそうですよ。
ヨットは嫌やな、船の上不安定やし。
そうですかそんなこと言うと思わなかった。飛行機とかヘリコプターとか。
もうクジラに当たったかないやん。
クジラいないですよ、琵琶湖あたりで。じゃあ琵琶湖あたりで。
琵琶湖はもう敷地がね、決まってるとこ嫌なの。無人島に空とかね、そういうのはええねん。決まってるとこはほんでね、琵琶湖の場合はね、1球いらんねん、2球でええねん、あれ1球の場合は距離やから、距離長ないから、琵琶湖みたい
な。でも船舶の免許をお持ち。
持ってない。2球でもなんか乗れるらしいですよ、話聞いてると。
次どうですか、ヨットとか。
ヨットなんか、まあそれやってみたら面白いかもしれんけどね、もうこの手抜きで行くのが邪魔くさいと思うわなゴルフ場行くのでも行ったらまあやろうかと思うけど、 練習は行かへんわいきなりやん
それでもいきなり行こうと思うところがすごいと思いますよ。なかなかみんな億劫でもめんどくさいな暑いしなってだんだんなってくるんで。
いやだから、ま、毎日こう運動してね、明日歩いたりしてるでしょ、そればっかりしてるのも嫌やし、ゴルフで歩くでしょ、それで行ってるだけで。
あとでもね、お話ししながらもできますしね。
そうやね、あんまり言うとまた真剣なやつはうるさい言いよるしね
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。令和に入りまして技術の進歩も今までよりももっとスピードが加速すると思われます。 AI の時代がね、もうすぐそこまで来ているんではないでしょうか。この時間は塾長に AI そして IoT 技術が管理業賃貸マンションにもたらすことについてお伺いしていきたいと思います。まあ、AI がこのまま発達していくと今までの職業の半分がなくなるとアメリカの研究でね発表されたりしていましたけれども、まあその AI の技術が進化していくと、まあ、賃貸業界でもこういろいろと動きは変化はあるんでしょうかね。
だから僕もあまり AI のことはよくわからないけども、まあ、人工知能なんで、そこへどんだけのデータを入れるかだけのことやからね、データに基づいて決済していけるんだから、僕は一番やりやすいのは裁判思うけどね。
ん？裁判？
裁判。民事裁判とか刑事裁判。あれ、あの判例で大体判決出すんですよ、だからその判例をいっぱい入れるとね、
データをね、
ほんなら正確に判決出すのちゃう。
なんかお医者様とかもそうじゃないですか。あらゆるデータを入れておけば割とそのご診断も少なくなってきたりとかも ねするかもしれないですし、
まあ、そういう部分では活用されていくよね。
賃貸業ではどうですかね。
賃貸業ではあまりあれやけど、まあシェアとかね、そのシェアハウスとか、それから車の自動運転とかね、それからまあこう人の登録やから顔認証とか、それからお金のやっぱり電子マネーのキャッシュレス化とか、そういうのがまず最初に思っちゃうかな。
あとやっぱ IoT の方が割と技術的には賃貸に使えるんじゃないかなと思う。その電気つけたり消したりじゃないですけど、センサーで人のね管理をしたりとか、
そうやね、インターネットに絡んでいく上では、まあ、両方がどういうふうに使っていくかいうのが問題ないけど、まあ、僕はあんまりよくわからないっていうね。なんか機械でできひんことがたくさんあるやん。
まあ、長栄さんはその人と人とのつながりをすごく大事にされている部分があるので、
昔ね要は例えばマンションの巡回するでしょ、
はい、
ほんなら防犯カメラ各フロアにつけてこっちでチェックしたらどうやっていうことも、まあ、やろうと思ったらできるわけです。だけどね、なんか人をね機械で管理するってなんか牢屋みたいな感じがするやん。それ僕嫌で、あんまりそういうのしたくなかったけども、最近はかなり防犯カメラがついてるんでね、もうそういうのは多少一箇所、まあエレベーターについてるとかね、それから玄関についてるとか、防犯の意味では必要かなと思ってます、
まあね、老人ホームとかでは逆にすごく活用の範囲が、広がるんではないかなと思うんですけども、その動きが今もねありますよね。システム的には何分以上何時間以上気配を感じられなかったら通報されるであったりとか、
どうしてるかなって言ってこっちから電話するとかね。 まあ、そういう意味では、まあまあ、
逆にねずっと人の目に見られてるよりも機械でまだ見られてる方がマシっていう感覚ももしかしたらあるかもしれないですし、う
ん、あれだけど停電とかね、
う
んうん、電気が途絶えた時に
そうですよね
一瞬ね使えるようになるんでそれの方が怖いね、
うん、あとまあショートというかね、まあ、フリーズしてしまったりとかね、うんうんうん、ありますからね
そういうのもただこれからもっとその AI とか IoT はどんどんどんどん使われるようになっていくよね、うん、もうそれはもう止められないです、うん、便利やから
その店舗での営業がもうロボットになったりとか
いやどうなのねまあまあその入居申込書のチェックをねできるかできひんかとか案内なんかできないでしょ、
うん、
移動手段がまあそういう自動運転に乗って移動して、うん、でそこへ着いてみるということやけどまあやろうと思ったらやろうと思うけども突発的なことに対応できんもんね機械で、うん、
なんかその人の手じゃないとダメなところと、うん、その簡略化してシステム化した方が便利なものとまあその別ね区別があるのかな
そうやね、まあ、うまく取り入れながらやっていくのがええねやね、
ねえ
まあ、ただその日本独特のおもてなしとかね
そう
だから優しさとかね、
うん、
そういうなんか感情で左右されるような、うん、そういったもんが機械でどこまでできるかっていうのは
その一般的にその推し量るっていうところができるのかな、うんうんうん、それねサービスとしてはやっぱり根本的なところじゃないですか
忖度はできないでしょ
忖度ボタンを押さないと無理かもしれないですね若干
で相手の顔を見るとか言葉のイントネーションで変わるとかね
あそこでどうなるんですかね
こうなって怒るのかそういうなんかそこまで行こうと思ったらもう少し時間がかかりそうよね
うん
だからだけどね間違いなし時代は進んでるんで、うん、まあ例えば世の中に馬で走ってるのが急に車になってね、うん、ザーッと車が進化して時代がゴロッと変わったでしょ、
うん、
で昔空を飛ぶことがなかったけども安物のまあパラパラパラで飛んでたやつが今ジェット機で音速で走るとかね、
うんうん、
だから昔は僕ら修学旅行行くときはJR に乗ってねで一晩かけて東京行ってて、
うん、寝台列車ですね、うん、いわゆるね
今は2時間15分で、
うん、
これそのリニアモーターカーできると1時間ぐらいで移動できるというね、
うん
う
ん、
その時間がものすごく有効に使えるようになってきたから、
うん、
もうそれは時代の流れやから、うん、そういうふうに合わせていかないとしゃあないでしょ、
うん、
それは、
まあでもそうですね、
より便利にな
る柔軟により
便利になるねから、
ま
あ、そのうち月旅行とか、うん、他の製材行こうかとかいう話も将来は出てくるよね、
うん、
時空間を移動するんだから、
うんまあ、今では多分明確には分からないと思いますけれども、うんまあ、これからどんどん発達していく中で、うん、賃貸業界、まあ、その管理業の中で AI そして IoT はどんな風に、まあ、生かされていくと思いますか？
いや僕はよう分からんけどね、うん、その具体的に言うたらそのキャッシュレスのね、
うん、
お家賃を例えばそれ電子マネーで支払いするとかね
まあ、それはもうなんかすぐ来そうですよね。もう、
ね
うん、
それまあそれやんなら先ほど何で払うねんっていうことになるでしょ。
うん、
で住んでるとこもうちは今ドローンを担当者がいるんだけども、うん、ドローンで外壁診断やってるんですよ。
うん、
で僕はみんなにドローンを規定時間飛ばしてね巡回させと規定の経路と、うん、それで時間戻るとそれを映像で残して管理センターを送れと、
うん、
でこれを1日に何回かしたらできるちゃうと、
うん、
でまあお掃除ロボットはねエレベーターあるところは別やけどもないところは階段上がれへんしね
あ、まあ、そういうのが出てきてくる
それやったら掃除用のルンバをワンフロアずつ置いてきれいに掃除してくれるとか、ね、
ルンバももうちょっとねあれですもんね、うん、AI 機能つけたらできそうですよね
できそうですね、まあうん、そういったところをちょっと研究しながら、
うんうんうん、
あとやっていくとで車ももうこのシェアリングをシェアしても、うん各マンションに1台とか2台とか置いてそれをこう自動的に使っていくとかね
うん、はいまあ、でも変わっていく時代がね、
うん、
楽しみですよね
いやどんどん変わっていったらいいですよ、
はいうん、今週は塾長に AI IoT 技術が管理業賃貸マンションにもたらすことについてお伺いしました。それではここで1曲お届けします。
はい、今日は岸田聡さん、
はい、
ちょっと古い方ですけど君の朝、
はい、それではどうぞ。
し What your way。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探し What your way。
月決
賃貸塾
超ええやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラビより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週の便り、京都府のラジオネームマブールさんからいただきました。ありがとうございます。空き土地の活用法を教えてください。駐車場にすべきか、ハイツアパートを建てて賃料をいただくべきか、それぞれ大体のかかる費用も教えてくださいということです。
もうね、こんな単純にね、空き土地を何かせえと言われると非常に困るんだけども、うんうん、まずはね、アパートとかそういう貸し物を建てるとこは何で建てるかっていうのが基本なんですよ、
はい、
でこう建物ってあれ土地を持ってるとね、固定資産税かかるんですね、うんうんうん、建物建てるとですね、借家建て付け地になって固定資産税が何分の1かにバーンと下がるんですよ、うんうん、それとね、建物を建てるとそれに対して自己資金で建てる場合は、ね、収入があったら税金かかるでしょ。だけど彼一般的にやられてる方は評価、土地の評価を落として建物建てて借り入れを1億円やったら1億円して、ね、それの評価額、評価額はだいたい半分以下なんです。というから5000万円の負債をそこに載せるわけです。負債だけのこと、形としては、はい、でそれを家賃で返済していくねんけども、その負債の分が他のね、持ってる現金とかと相殺されるから相続税対策になるんです。これがまず第一建てられるところの、考えてあることなんだけどね。だけど、まあ、この方は何、まあ、収入を得るっていうことであれば一番お金かからないのは駐車場です。で駐車場で大体、まあ、舗装したりね、すると、まあ、どの程度のもんか知らんけど結構お金かかりますよ。でそこへ駐車するのか、それとも場所が良ければコインパーキングにするか、うんうんうん、ね、僕はまあ一番場所がどの辺か分からへんけど、ちょっとまあまあ周りに住宅地があるところやったらトランクルームを置いておくと、まあ、ただトランクルームを置くことによって借家建て付け地にはならへんので、評価額はそのままかな。ただ大手置いといて入れるだけ、うんうん、トランクルームって面白くてね、うんうん、入れるとね、次出して持っていくとこないね、うんうん、だからずっと入れたはん、うんうんうん、引っ越しの場合しょうがないですよ、家建てる場合は、うんうん、それやられるか、あとはまあこれ負荷なんで駅の近くであれば、その自転車、コインの自転車置き場とかね、だからコインパーキングとか、なんかバイクを収納するバイクね、あれ1万円、あれ、
ね、ちゃんとしたやつね、
うん、そうそう、バイクを入れる、取られたかなんか、うん、いいバイクの好きな人はそういうとこ借りるんですよ、うん、そういうのをするか。だから
でも場所とその広さにもよりますよね、土地のね。
そうですね、だから、うん、その目的は多分収入を得たいという、空き土地にしといてもしょうがないっていうから、そんなめちゃくちゃ広い土地ではないのちゃうかなと。
まあアパートハイツと書いてある
から言うたはねからね、まあ100坪いないかなと、うん、100坪でだいたい1つ駐車場入れようと思ったらだいたい7坪いるんです、うん、10台12、3台は泊まりますね。だから何にするかいうのはね、うん、できたらお電話いただいて、うん、見てくれということだ、見たらだいたい僕らはいっぱい見てるから、うん、すぐ売れます。当社の方へ電話いただいてですね、駐車場かやりたいんですけどって言っていただいたら、担当者を営業マン生かしますから、見てもで検討します。そうでないと場所じゃないと分からない。
そうですよね、まあ、プロの方にね見ていただくのが一番いいかもしれない、
ね、うん、まあ、うちは建築屋さんはないんでね、企画はやりますし、データはいっぱいありますから、うん、だいたいこの場所やったらこういうもんやっていうの大体分かりますけどね、はい。
あでもちょっとここだけではちょっと判断がまだしかねるという感じですよね。
現場みたい住所とか場所、ね、大体の場所を言っていただいたらもうすぐ分かります。
はい、何しなさい、まとめていただきます。じゃあ今週のツボです。
はい、連絡してください。当社の方へ。
そうですね、はい、会長さんの方にご連絡いただければと思います。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはEガレージです。
はい、Eガレージは奥の部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト E ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで E ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いいたします。
空き駐車場お持ちの方、ぜひ E ガレージ登録してください。よろしくお願いいたします。奥野さんお忙しそうです ね。来月はネパールですか？
ネパールへ行く予定ですけど、まだ決まってませんけど、一応行ってきていただいて、まあいろんなとこからね日本へ来ますので、現地はやっぱ見てきなあかんと。
ネパールからも日本来るんですね。
去年40人ぐらい来てる。
40人、はい、そうなんだ。全然ピンとこないわ。
中国の人はこの間40人来とって、今度は秋にまた100人ぐらい来ますし、まあ、また空き部屋をね、募集のあれ上げ、シム広告だ、
本当ですね。留学生多いですね。本当に
やっぱり少子化のね、日本はどんどんどんどん留学生、まあ、大学もそうでしょ、やっぱり人が減ってきたら大学維持できひんから、海外の人を入れていかないと。日本は特にやっぱり治安がいいからね、そういうんで来るんです、ね、お金持ちの息子さんが
そのままね働けるようなシステムがね日本できればいいね。たくさん、
いやそれは無理でしょ
そこが難しいとこなのかもしれないです
ね。地元で働けへんもんね。
ねえ、でもネパールの話また聞きたいですね、このさんから。
そうやね、行って帰ってきたら、
はい。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。